地域の助け合いネットワーク地域の手に登録してください。地域の助け合いネットワーク地域の手は、災害が発生したときに高齢や障害などにより自力で避難することが困難な方、災害時要援護者の方を地域の方々のご協力により支援する制度です。区では19年度から地域ごとに支援内容を拡充する取り組みを進めており、22年度までに区内全震災救援所運営連絡会に広げていきます。問い合わせは保健福祉部管理課地域福祉係へ。登録情報の収集と活用、区が保有する要介護認定や障害程度区分などの情報をもとに対象となる方へ登録を勧奨します。支援を希望する方には登録をしていただき、区が登録者台帳を作成します。登録者台帳は地域の震災救援所運営連絡会、民生児童委員、警察署、消防署、消防団分団に提供し、災害時の登録者の方の安否確認などに活用します。またこの台帳をもとに民生児童委員が登録者の方を訪問して一人一人への支援の充実化を図るため、個別避難支援プランを作成します。なお、登録者の方から収集させていただく個人情報に関しては、杉並区個人情報保護条例の規定に基づき、厳正かつ適切に管理します。震災救援所での支援。震災救援所運営連絡会の方々の協力を得て、登録した方の安否確認や避難支援を行うため、避難支援計画を策定し、災害に備える地域ネットワークを作ります。地域の皆さんへ。災害時により良い助け合いができるよう、登録者の方への避難支援や震災救援所運営連絡会へのご協力をお願いします。登録できる方。介護保険認定者や障害者手帳所持者、一人暮らしの高齢者の方など、災害時に安否確認や避難のための支援を必要とする方が登録できます。登録の手続き。所定の登録申込書に記入し、次にお伝えする受付窓口に提出してください。申込書は受付窓口にあります。また、区ホームページからも取り出せます。ホームページは http://www.city.sugainami.tokyo.jp/です。受付窓口は区役所東棟3階の保健福祉部管理課地域福祉係、または杉並福祉事務所、荻窪は荻窪 5-15-13、 高円寺は高円寺南 2-24-18、高井戸は高井戸東 3-26-10 です。また杉並障害者福祉会館、高井戸東 4-10-5、 ケア24地域包括支援センター、区内20カ所が受付窓口になっています。地域の助け合いネットワーク地域の手の仕組みは次の通りになります。災害時要援護者の方、災害発生時に自力で避難することが困難な方の登録の申し込みを受けて、登録者台帳が作成されます。ここから震災救援所運営連絡会、民生児童委員、警察署、消防署、消防団分団に情報が提供され、民生児童委員により個別避難支援プランが作成されます。避難支援者の方は、震災救援所運営連絡会で避難支援計画が策定されます。これらは平常時の支援と災害時の支援、安否確認、避難支援などに役立てます。地域で支えるネットワーク作りです。 火災時の人命救助のための情報提供について、火災発生時の消防署による迅速な人命救助活動に役立てるため、区は要援護者の方に関する情報を、住所、氏名、性別、生年月日を東京消防庁に提供します。なお、提供にあたり、区と東京消防庁との間で協定を締結し、適正に管理します。対象となる方は、介護保険認定者、要介護1から5、身体障害者手帳所持者、1級から3級、愛の手帳所持者、1度から3度、精神障害者保健福祉手帳所持者、1級から3級、難病患者、手帳を所持していない方、地域の助け合いネットワーク地域の手の登録者です。以上、問い合わせは保健福祉部管理課地域福祉係へ。大規模土地取引行為、大規模開発事業には事前届出が必要になります。問い合わせは都市計画課へ。区では大規模開発事業などが地域の住環境に大きな影響を及ぼすことなどを考慮し、杉並区まちづくり条例を大幅に改正し、事業者の積極的な地域貢献や地域との協働により安全・快適で魅力ある町を作る仕組みとして、大規模土地取引行為の届出や大規模開発事業に係る土地利用構想の届出などを定めました。制度の周知期間として6ヶ月を置いていましたが、10月1日から施行されます。新しい制度をご理解いただくとともに、条例の規定に該当する取引や事業を行う場合は、届出漏れなどがないようにご注意ください。大規模土地取引行為の届出。5000平方メートル以上の土地取引行為、予約を含みます。に際して、3ヶ月以上前に届出が必要になります。区では、取引後の土地利用について、まちづくり景観審議会土地利用専門部会の意見を聞いた上で、助言を行います。なお、この規定は、22年1月1日以降に取引行為を行うものについて適用します。大規模開発事業に係る土地利用構想の届出等の手続き。次のいずれかに該当する大規模開発事業に際して、土地利用構想の届出が必要になります。1、5000平方メートル以上の土地の開発。2、100戸以上の共同住宅の建築。3、延べ面積が1万平方メートル以上の建築物の建築。1、区は、届出のあった土地利用構想を3週間縦覧に供します。事業者は土地利用構想の届出後、対象地に標識、お知らせ看板を設置するとともに、周辺住民を対象に土地利用構想に関する説明会を開催し、区にその結果を報告しなければなりません。2、区民は、縦覧に供された土地利用構想に対する意見書を縦覧開始の日から4週間が経過する日までの間に区に提出することができます。事業者は区民からの意見書に記載された事項に対する見解を記載した見解書を作成し、区に提出しなければなりません。3、区は意見書・見解書を2週間縦覧に供し、必要に応じて公聴会を開催します。その後、学識経験者で構成するまちづくり景観審議会土地利用専門部会の意見を聞いた上で、区は事業者に対し土地利用構想について助言や指導を行います。事業者が助言や指導に従わない場合は、勧告や氏名等の公表を行います。届け出た土地利用構想を変更した場合は、変更の届け出が必要になります。 4、区はこれらの手続きを経た土地利用構想が、まちづくり基本方針などに即していると認めるときは、大規模開発事業者と土地利用構想に係る協定を締結します。これらの手続きは、事業計画の変更が可能な時期までに行う必要があります。なお、土地利用構想の届け出は、22年2月1日以降に開発許可や規則で定める手続きを行うものについて適用します。詳細はお問い合わせください。問い合わせは都市計画課へ。